このコーナーは和歌の町三島にちなんで和歌や百人一首カルタ競技について三島市教育委員会の鈴木孝之さんと私横内遥で紹介していきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ご紹介するのは57番紫式部の歌です。巡り合いて三島やそれとも若沼に雲隠れにし夜和の月影。
せっかく久しぶりに会えたのに、それがあなただとわかるかどうかのわずかな間に慌ただしく帰ってしまった。まるで雲の間にさっと隠れてしまう夜半の月のように。
新古今集牧野十六象の上1499番として収められている歌です。
はい、いよいよ今日でこのコーナーも最終回ですよね。
はい、今日が最終回になってしまいました。
はい、ということで、最後は今年の NHK の大河ドラマの主人公であります紫式部さん、彼女の歌で締めくくろうと思います。ところで横内さんはこの3ヶ月間いかがでしたか？
いや、もう本当にあっという間で名残惜しいですね。もっといろいろ和歌の話聞きたいです。
そう、そのあっという間と名残惜しさが今日まさにこの歌のテーマなんですね。
あ、そうなんですか。
はい、この歌はその定家さんたちの選んだ新古今集から選ばれているんですけれども、そこには次のような言葉書きがあります。早くよりわらわ友達にはべりける人の年頃経て生きあいたるがほのかにて踏みつき10日頃月に清いて帰りはべりければ、このようにあるんですね。
これはどういう意味なんですか？
はい、簡単に言いますと幼友達、これは女性と言われておりますが、友達に久々に会ったんだけれども顔もちゃんとわからないまま月が沈むのと競うようにして友達は帰ってしまった。ああ、残念ということです。多分もっとたくさんおしゃべりしたかったんでしょうね。
せっかく会った友達があっという間に帰ってしまっておしゃべりもできず残念だっていうことなんでしょうか。
はい、
気持ちはね、わかりますよ。
はい、
ちなみに葬儀さんのいつものノートにはどのように書かれてるんですか？
はい、今回もその新古今集なので、いつもの葬儀さんの講義ノート、古今集領土聞き書きではなくて葬儀さんの百人一首の解説書百人一首章には、このように書かれています。我が友達を月によそえて言えるなり、心はことがきに明らかなり、ただ言葉遣い凡慮の及ぶところにあらずと見えたり、月に清うは争う心なり。
これはどういう意味なんですか？
はい、自分の友達を月になぞらえて、表現しておりまして、歌の心は、言葉書きによって明らか、ただ言葉遣いは凡人の考えが及ぶところではない、言葉書きの月に清うは、月と争う意味、こんな内容ですね。
そうすると葬儀さんも言葉書き通りの解釈だっていうことなんでしょうかね。
そういうことですね。言葉の使い方は凡人じゃ考えられないということですから、その紫式部さんの非凡な才能っていうのを、評価しているということでしょうかね。
その紫式部さんはお名前は有名ですけど、実際はどんな方なんでしょうか？
はい、皆さんも知っての通り平安時代中頃の歌人でもあり、作家でもあり、はたまた宮廷に使える役職を持った女性、いわゆる女房という身分でした。妻女ですね。で、生まれたのは西暦970年頃で、亡くなったのはだいたい1020年頃ということで、50年ほどの生涯だったと考えられておりますけれども、実はこの辺の詳しいことは分かっておりません。
そうなんですね。有名な割に意外と不明点が多いんですね。
はい、
ただ紫式部さんといえば源氏物語の作者というのがまず初めにピンときます。
皆さんそうですよね。この源氏物語だけじゃなくて、その歌人として紫式部集という個人の和歌集ですとか、紫式部日記という個人のこの日記が残されています。で、実はこの日記ではライバルである、清少納言、これ有名な枕草子の作者ですけれども、この清少納言を 利口ぶった仰々しい人だって、まあ、痛烈に批判してるんですね。
そうなんですか、怖いですね。ドラマにも清少納言さんは出てますけどね。
はい、まあ、ちなみにこの源氏物語全54巻ですけれども、日本最古の長編小説ということで、登場人物の主人公である、まあ、光源氏だとか、まあ、他にも葵の上だとか、六条の御息所、夕顔、紫の上、まあ、などなど物語を、まあ、全部読んだことがない人でもなんとなく名前くらいは聞いたことがあるんじゃないですかね。
そうですね、印象的だったりおしゃれな名前だったりもしますよね。そういえばお店の名前にもなってたりするんじゃないでしょうか。
そうですよね、まあ源氏物語をここでお話しするとちょっともう時間が足りないので、ご興味のある方は図書館などでぜひ参考書をご覧になったり、まあ、できればこの日本最古の長編小説完全読破にチャレンジしていただきたいものですよね。
そうですね、現代語訳もたくさんありますよね。
はい、たくさんあります。でちなみにこのコーナーでおなじみの百人一首の選者でありますスーパースターの定家さんは源氏物語を書き写して後世に残して、それが今の源氏物語の基礎になっています。でそれから、おなじみの蓮賀思想義さんは源氏物語の研究や、弟子をはじめとした、いろんな人たちに、講義や解説をしていました。でこの源氏物語の解釈も古今伝授同様に秘伝で伝わっているものもあるんですよ。
ああ、もう脈々と受け継がれる壮大なドラマを感じますね。
まさにそうですよね、まあ、古今伝授ももちろんそうですけれども、そのドラマの舞台に三島が登場するって本当にすごくないですか。もうこれは三島の人たちにとっては誇りですよ。
そうですね、私も最初古今伝授と聞いてもあんまりピンとこなかったんですけど、
はい、
こうして毎週百人一首を味わいながら、そして名人のお話も聞きながら続けているうちに、現在のカルタ競技につながる文化の伝統とかっていうのが分かるような気がしてきました。
はい、もう何度も何度もここでも何度もお話しますけれども、三島のその遠野常頼さんから、葬儀さんへの古今伝授がきっかけとなって、その葬儀さんの百人一首の解釈が今に伝わって、それがカルタ競技へと発展していった。逆に三島のその古今伝授がなかったら百人一首も今こうやって伝わってこなかった。まあ、そう考えるとまさに三島は百人一首の聖地、もう肘の地じゃん、こういうふうに、言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。もう葬儀さんありがとうって感じですね。
そうですね、三島が百人一首の聖地っていうのがもう本当素敵ですよね。
素敵です。
葬儀さんに感謝です。
はい、感謝です。
今日ご紹介した歌は巡り合いで三島やそれとも若沼に雲隠れにし夜和の月影、紫式部でした。なお、これまでの放送は、三島市観光協会のホームページでも、しばらくの間お聞きになることができます。聞き逃した方は、ぜひ観光協会のホームページをご覧になってください。では、鈴木さん、また和歌のお話聞けたら嬉しいなと思います。
はい、はい、こちらこそ。
またぜひお会いしましょう。
はい、お会いいたしましょう。